この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第1章26節から32節をお読みいたします。ローマ人への手紙第1章26節以下、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。この朝はこの箇所から神を知る価値と題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。前回私は説教の中で一つの例え話をしました。素敵なディナーに招かれたお話です。主なる神は私たちを素敵なディナーに招待してくださいました。それはとても素敵な雰囲気の中で美味しい食事をいただく、まさに完璧なディナーの席です。ところがその席に招かれながら、心ここにあらずでテレビのスイッチをつけたり、あるいは食べているものにあまり目を留めないで、また目の前に座っている相手のことも無視していたら、とても招待をしてくれた人は悲しみますよね、という話をいたしました。それはこのローマ人への手紙の一章の18節から32節までに記されているテーマです。招いてくれた人のことを無視して自分の見たいものを見る、テレビのスイッチをつける、それを聖書の別の言葉で言い換えるとしたら偶像礼拝ということになります。そして今日の26節から最後のところまでで記されているのは、そうやって招いてくださった方を無視し続ける姿というのがどういうものなのかを一つ一つのリストのようにしてまとめられて記されています。特にこの29節から31節に記されているリストのことを悪徳表と言います。私たちをこの世界に招いてくださって、私たちが喜んで生きることができるようにと、 招いてくださっている神様を無視して自分勝手に生きる、それはどういう形になって現れるのかがここでひたすら挙げられています。私たちが今日与えられている聖書を読むときに、こういう御言葉を私たちはどういうふうに読んでいくのでしょうか。ここに挙げられている悪徳のリストを見ると、ああこういうことは良くないんだな、今度から気をつけようと思って聖書を読む、そんな読み方をするのかもしれません。今日のところには何が神を悲しませるのか、罪とは何かということがひたすら書かれています。ただ私たちはこういう聖書の箇所を読むときに、この手紙を書いたパウロはこの文章で何を伝えようとしているのかということを知らなくてはなりません。パウロがここで私たちに語っているのは、こういうことをしてはいけませんよということなのでしょうか。そうではないのです。むしろこのリストに挙げられていることをしていない人なんていうのはどこにも存在しないのかもしれません。不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らずで無慈悲です。さすがにここまで列挙されていきますと、ここまでひどくはありませんと言いたくなるかもしれません。あるいは、いやだってみんなもやってるじゃないですかと言いたくなるのかもしれません。パウロはここで告げようとしているのは、神を知ることを認めないとこういうふうになりますよと言っているのです。この中で3回同じ言葉が繰り返されている言葉があります。それが引き渡されましたという言葉です。今日の前の24節のところからその言葉が出てきます。24節と26節、そして28節にも出てきます。この引き渡すという言葉はギリシャ語でパラディドミーと言います。イスカリオテのユダが主イエスを裏切った時にも使われた言葉です。引き渡す、任せてしまうという意味の言葉です。任せてしまうというのは自由にすればいいということです。24節、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。26節、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。28節、また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。神はその判断を完全にその人に任せてしまわれたというのです。そして これほど恐ろしいことはないのです。人はのびのびと自由に罪を犯すのです。そして誰もそれを止めてくれる人はいないというんです。神さえももう手を引いてしまっている。罪の赴くままに引き渡しておられるというんです。そのことをある人は、自由というのは氷の上に立つようなものでありますと言いました。つるつる滑って転びやすい氷の上に支えなしで立たされているようなものだと言うんです。転びやすい氷の上に支えもなしに放置され、そこでひっくり返ってしまう、転倒してしまうままにされていると言うんです。そしてこれこそが神の裁きの技なのだと言うのです。現代の社会が何を言おうが、聖書が語っているのは性的な罪、対人関係の罪、対社会との関係、無分別な生き方、それらすべてはしてはならないことなのだとここで語っているのです。そしてその前の20節に言われているように、彼らに弁解の余地はないのです。ここに記されているのは、神から離れているということがどれだけこの世界を暗くするのかということです。ここに記されている一つ一つを丁寧に取り上げるつもりはありません。字を見ればわかることです。ここに記されている悪徳表の数々は誰が見ても正しくないということは明らかです。問題なのは、誰一人としてここに挙げられているリストと無関係なものはいないということです。この世界の闇を私たちは誰もが知っています。そして自分はこれとは無関係だと言える人は残念ながらいないのです。最後の32節でパウロはこうも言っています。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。それを行っている者も問題だけれども、それに目をつぶっている者もそれに同意しているのと同じなんだと、もう偶の音も出ないほどにその闇の濃さを深さをパウロはここで語っているのです。しかし私たちは知らなければなりません。福音には神の義が掲示されているのです。この福音というのは、この世界を神が創造された、その神が支配されている世界なのであって、そこに私たちを生かしてくださるということです。それが神の義です。義なる神の御業です。私たちが見なければならないのは、この世界の罪の 薄暗さではないのです。私たちが見るべきなのは義なる神の真実な世界です。神を知ることの価値の大きさです。光の明るさです。この世界は闇に支配されようとしています。そして神は一方でその闇に支配されていくままにしておられる。そこに生きている人々をそこで放置し、そこで倒れ込んでしまうことを黙認しておられる。それは人に与えられたその自分の自由を行使して喜んでそう選び取ったのです。神はそこまで完全に人に自由を与えておられるのです。何を選び取っても自由です。神はそれを一つ一つ挙げて注意をされるということはありません。ただその責任はすべて私たちが取らなければならないのです。人は神の心を受け入れる自由も与えられていますが、断る自由も与えられているのです。そしてこの断ることができる自由があるということが実に大切なのです。なぜならそこにこそ自由があるからです。神は私たちをいやいやディナーの食卓に着かせたいのではないのです。気が乗らないのならその席に着かないことも認めておられるのです。その席にしぶしぶ席についてふてくされたままに座って、いつまでここに座っているのを我慢していなければならないのかと文句を言うようなお子様を招きたいわけではないのです。縛りつけてでもそのテーブルにつかせたいわけではないのです。しぶしぶ親に連れられてきて我慢させられているような状態を望んでいるわけではない。もちろん子供に対してその素晴らしさを教えるために一緒にいるということは大切なことです。そのことを否定しているわけではありません。私たちの主は私たちを招いたその食卓に、そのテーブルに並んでいる食事の美味しさを自分自身で味わってほしいと思っておられるのです。なんなら自分の好きなものをそのテーブルに運んでくることさえ、その自由さえ与えておられるのです。ステーキであろうが、お寿司であろうが、うなぎのかば焼きであろうが、カツ丼であろうが、私の好きなものばっかり言ってる感じですが、そのすべてのものが揃っているのです。大切なことは神が私たちに何を取り揃えてくださっているのかを知ることです。そこにどんなメニューがあるのか、どんなデザートが準備されているのか、飲み物には何が用意されているのか、そうしてその席に招いてくださっているお方の心を知ることが、そのお方の私たちに対する愛を知ることが、そのお方の優しさを知ることが私たちには求められているのです。それも自分自身で知ることが大事なのです。神は私たち一人一人がまさにその神の福音を喜んでほしいと望んでおられるのです。なぜ私たちはいつまでも言い訳じみたことをしたがるのでしょう。神の心を無視して自分勝手なことをしながら だってこのぐらいは許されているはずだ。自分にはその権利があるはずだ。これにはこういう事情があって、こういう理由があって。いや、自分だけじゃない。あの人もやっている。この人もやっている。そんなことを神が聞きたいのではないのです。大切なことはたった一つです。その言い訳は神の御前に通用するのですかということです。偶像礼拝をしながら真の神の前で言い訳できるのでしょうか。心に留めなければならないのは一つです。それは神の御前にあること、それだけです。神の御心を知ること、それだけです。私たちの主はどれほど愛の深いお方なのか、どれほど細やかな配慮をしてくださるお方なのか、どんなに私たちを喜ばせたいと願っておられるのか、そのお方のことを知ることに勝るものは何もないのです。神を知ることの価値に勝るものなど何一つ存在しないのです。お祈りをいたします。主よ、あなたは私たちをあなたの食卓に招いていてくださいます。あなたの食卓にはすべてのものが整えられています。そこにあなたの愛が示されています。主よ、その食卓に招いていてくださることを心から感謝いたします。あなたはその席に私たちがつくことがふさわしいと思っておられます。そしてあなたを喜ぶことをあなたは願っていてくださいます。主よ、そのあなたのお心をどうかいつも見続けていることができるようにさせてください。他のものに価値を見出していくことがありませんように。この世の快楽に、この世が与える喜びに支配されてしまうことがないように、偶像礼拝から私たちを守ってください。あなたを知ること、そこにいつも価値を見出すことができますように、私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。